皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。4月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は動き出した人々です。政治経済、まあ国内外いろんなことあるんですけども、今年に入って非常に私印象深く思いますのは、いろんな組織、あるいはその組織の外側でですね、動き出す個人が増えてきたということですね。言ってみればこのゼニゲバ連合っていうんでしょうかね。原発なんか一番いい例ですが、まあ大きな組織でもですね、結局その、なんかこうお金のために徒党を組んでるような人たちってたくさんいますよね。黙って座ってればまた金が入ってくるとかですね、あるいは利権に預かれるとか、まあ昇進できるとかね、こういうゼニゲバ連合にですね、反旗を翻す人たちがですね、あちこちから出てきたように今見てと思うんですね。一番初め、ですから今から20年ぐらい前にバブルが崩壊した時というのはですね、今と違いまして、皆さんその利権とかですね、このお金の、まあ、源泉ということはあまり気にしないでも、すごい金回りが良かったわけですね。まあ、一種能天気な時代。しかしそれが20年かけてですね、どんどん絞られてきますとですね、金が来るところと来ないところがはっきり分かれてきたわけですね。で、その金が来る来ないもですね、実力で必ずしも決まってるわけでもなくて、特に役所関係のところとか、電力とか大きな組織はですね、実力がないのに、まあ上手にゼニゲバ連合に潜り込むと金が入ってくると、まあそういう構図がですね、はっきりと見えてきたわけですね。で、結局やっぱりその時代の先が見えなくて、まあゼニゲバのおこぼれに預かってればいいかなという人たちが、まあどちらかといえば多くてですね、まあ今日まで来てたんですけども、やはり去年の大震災、原発事故を契機にですね、これはそんなこと言ってられないと、そのゼニゲバをやっていてですね、こんなそのことを放置しておいてはいけないという人たちがですね、どうも出てきたような感じがします。というのは実際にそういう人たちにいろいろ会うんですよね、あちこちの現場で。だから今までだったらですね、まあそれは、まあそういう矛盾があることは分かっていても、まあそんなもんかなで済ましてた人たちが、これはすまないぞと、ここは声を上げなきゃいけないというふうになんか思って行動し始めてる感じがありますね。組織の中でも結構そんな感じですよね。まあ今はっきり言って業績いい会社と悪い会社はっきりこう分かれてるんですよね。まあ華々しくいいという会社も当然ありますが、まあそこそこいいっていう会社は結構ありましてですね。でもやはりもうこれちょっとダメじゃないのと、やり直しをしなきゃダメだよというところは、まあ金融なんか、金融や輸出関係中心に結構今出てきてるんですね。で、そういうところもですね、まあ言ってみれば、今まではですね、そこに座ってるだけで、まあ年間1000万円の給料もらえるから、黙って座ってればいいという人がほとんどだったんですけども、なんか最近ちょっと変わってきましてですね、このまましがみついていても、このゼニゲバの、まあ金のつるはですね、まああと2年も続かないんじゃないのかとかですね、まあそういう話になってくると、これはもう言うべきことを言って、自分からその打って出なきゃいけない。和戦療養の構えと申しますか、もうここはしかしいよいよもう戦わなきゃいけないと、そういうふうに思う人たちが増えてきたんじゃないかなと思うんですね。で、そういう人たちから漏れ伝わってくる話というのは、外から想像してた話とほとんど変わることがなくてですね、やっぱ外から見ていて、やっぱこんな矛盾抱えてて、こんなふうにやってんじゃないのかなと思ったところが大体その通りなんですね。結局そのみんなが想像しているように、なんかその悪事にをですね、頭を働かしてやってやった、やってやって、やり抜いた挙句にこれだけおかしくなったっていうよりも、何もしなかったんで今日この事態を招いたというのがほとんどのところなんですね。非常に安易に一番重要な問題から逃げてって、で、その後始末に追われていたら今日この事態になったと。まあそんなことで、まあ、今苦境に立っている組織や人が非常に実は多いんですね。で、ですから、まあとにかく最後に命綱の金だけは離したくないということで、まあほとんどしがみついて、まあ電力の連中なんかそうですよね。その、金づるの、なんて言いますかね、ゼニゲバを攻撃されると、 うん、攻撃するやつは赤だとか言ってですね、なんか信号機のようなことをね、言う人たちがまだいるんですけども、なんかもう、微笑ましくなってきますよね。あんた出逃げ場ですな、と自分で言ってるみたいなもんなんですが、非常に限られてきたような感じがしますね。で、やっぱりこれは、その、常にそうでありまして、江戸時代もですね、行き詰まってきますと、下級藩士たちがこれではいけないと、藩政の改革を言い出したということもありますね。いつもやはりその中からですね、これはいけないと思う人たちがこう出てくるわけで、やっぱりそういう人たちの力がですね、たとえその組織で、その組織を立て直すっていうことはできなかったとしても、やはりそのエネルギーと行動がですね、間違いなく次の時代を作っていくことになるんです。ですからやっぱりこの銭ゲバで魂を売り続けている人たちっていうのは、やはりこれは成功することがないですよね。やはりゼリングバに魂売った部分はですね、魂を取り戻してですね、自分の魂に従って行動していかないと、ろくな未来が来ないと、そんなことなんじゃないかなというふうに今思うんです。で、世界はますますそうですよね。むしろ日本なんか、そういう人の動きっていうことに関しては世界で一番遅かったのかもしれませんね。アメリカでは例の我々は 99% だという運動ですね。ウォール街を占拠しようという運動、あれは広く静かに広がっていますね。決してその、ね、激しい抗議行動をするのが目的ではなくて、やはりまずやっぱり階級的な認識から始まるわけですね。階級的認識で、我々はやっぱり虐げられてるんだという、この認識ね。この共有から始まってるわけですよ。その銭ゲバどもがですね、やっぱりやりたい放題やった挙句の果てが自分のこの惨めなざまだと。あれが問題だという、そこの共有、意識の共有から始まっていくわけですね。でも、それだけじゃないんですよね。それだけではなくて、じゃあどうするのしたときに、まあとんでもない大企業は倒しましょうと。まあそれはいいと思うんですね。とんでもないんですから。でも、その後はですね、どうやって再建するんですかって言ったときに、やはり建国の原点というものがそこにあるわけですね。天から与えられた人権というものがあって、みんなで協力し合いながら、そして必要に応じて、権利と義務を決めながら、みんなで共同生活を送っていくっていう、これがアメリカの建国の原点ですから、やはりそこに戻ってるような感じがするんです。運動の進め方とかですね、運動の実際の姿見てますとね、いわゆる、まあ私がよく言う横に横に広がるということですね、立場を超えて仕事を超えて、横に横に広がるというところが非常にこの、はっきり見えてきておりまして、もちろんその、厳しい現実あるわけですよ。なんか改めて人種差別のこととかですね、年収のによる格差ね、99% の中でも年収格差は当然ありますから、まあそういうものは非常にこの深刻ではあるんですが、だからといってそのダメだというんじゃなくてですね、まあそういう厳しい現実は直視しながらですね、話し合いによってその弁証法的に問題を解決していこうという非常にたくましい何かこう一本筋の通ったものがですね、アメリカはもう透けて見えてきて、それが一つの形になり始めてるとこじゃないかなと思うんですね。ですから、まあそういう新しいこの民衆のこの動きみたいなもんですね。これはまあ民衆主義と言ってもいいんじゃないかと思うんですけども、いわゆるパンとサーカスで踊らされてる大衆ではなくて、大衆じゃないんですよ。パンとサーカスで踊ってですね、ミノボントの番組聞きながら、ああでもない、こうでもないって言ってる人たちのことではなくてですね、まあ、実力と、あと、見識ですね。実力と見識を持って行動している人たちが、まあ、自主的にリーダーシップを取りながら、みんなのことを考えて横に手をつないでいくという、本物の民衆主義の時代が、もう私は来てるような感じがしますね。やっぱりそこに見えてくるもの一つはですね、良心というものですよね。良き心。良心というものがちゃんとないとですね、やはり世の中ってまともに運営されないんですね。良心というのはある意味で言いますから、まあ、天から与えられた人の一番素直な気持ちみたいなもんですから、これはやっぱりこの現実の生活をしていく上で、いろいろ揺さぶられるわけですね。まあ、銭ゲバ連合に取り込まれればですね、まあ、良心を捨てなきゃならないところもあると。まあそういうことかもしれませんが、しかし、これなくなると自分自身が大体辛くなるんですよね。だからやっぱりこの良心は取り戻していこうということで、まず言ってみればそういう良心というものに基づいた見識というのが人の横の絆を支えているんだと思うんですね。 で、その良心というものをもう少し具体的な側面で言うならば、これはロハスという言葉が言うポイントに帰着するわけで、健康とか持続可能性ということですね。健康とか持続可能性という言葉で表されることが、いわゆる良心というものが実際に形を成したときに、まあ、形容される姿だろうと思うんです。さらにこの、健康とか持続可能性ということの、その裏側にある一番大きなポイントというのは、やはりこの、共生ということですね。共生、コラボレーションということですね。しかもそれは、今そこにいる人たち同士でコラボレーションするんじゃなくて、例えば未来とのコラボレーション。これは言ってみれば放射能問題で未来の子供たちのことを心配する。これ未来とのコラボレーションですね。それから歴史を大事にしようっていうのは過去とのコラボレーションですね。それからその生きとし生けるあらゆる生き物を大事にしようっていうのは、種を超えたコラボレーションですね。あるいはその精神世界と現実の世界をですね、矛盾させないようにしようっていうのは、言ってみればこの限界っていうんでしょうかね。物質世界を超えたところとのコラボレーションですね。だから非常にこの広い範囲のコラボレーション、共生というものがですね、今みんな認識されていて、私はそれ前から偉大なる共生、あるいは偉大なる共生社会というふうに申し上げてるんですけども、やっぱりそういうものが、考え方が実際に現実として発露されたときに、まあそれは人々を動かすエネルギーになってるっていうのが今の時代だと思うんですね。どんなエネルギーが人を動かすかっていうのは時代でこれ違うんだと思うんです。やはりこの、なんつうのかな、豊臣秀吉型のですね、やれば何でもできると、太閤の出世物語みたいなものが人を大きく動かすときもあるし、あるいはなんか、製品の思想じゃありませんけど、静かに暮らしてるってことが人を動かすこともあるかもしれませんね。もちろんどんな行動でもそれに呼応する人たちはいるんですが、時代を変える大きな哲学になっていくか、時代を変える大きな力になっているかどうかっていうところは、やっぱその時代時代で違うんですね。だから何がマイナーになって何がメジャーになるかっていうのはまさに時代の息吹なんですね。この時代の息吹ということを考えたときに、今の時代のこの息吹、今の時代の良心、あるいは今の時代に人々が、まあ大きく突き動かされていくものが、ロハス、健康と持続可能性、偉大なるコラボレーション、こういうポイントだろうと思うんですね。だから、ロハスという言葉はなんか一部ね、死語になっちゃった言葉も、部分もあって、なんかおしゃれっていうことでですね、なんか非常に表面的に捉えられてる部分がかつてありましたけども、今やその言葉ではなくその実態がですね、本格的に世の中にこう広がっていまして、もうあの言葉が生まれて、どうでしょう、13年ぐらいになると思うんですけども、いよいよその実態がですね、もうロハスという言葉を使わなくても深く浸透していったと。ですから、ロハス層という言葉がありまして、健康と持続可能性、偉大なる共生ということに非常に大きな注目と価値を置いている人たち、ロハス層とよく言いますが、政治でも経済でもロハス層を動かしたら、怒らしたら仕事にならないんですよね。だから原発の問題でも食料の問題でも何でも、ロハス層を怒らしたらもうそれは社会にいられないというのが今のこの時代でありまして、まあそれに最後まで戦ってるゼニゲバ連合がですね、あちこちでまだ、右往左往してるんですが、まあこれも時間の問題だろうと正直言って思うんです。ですからこの今動き出してる人たちっていうのは、私見てるとどっかでやっぱこのロハス層という側面を持ってると思いますね。非常にこれ狭い概念に捉えるとまずいんでですね、ロハス層とか、共生社会といった場合には緩やかな連合っていうふうに考えていかないとですね、自然というのはもっと広いもんですからね。狭く考えるとこれ失敗するんで、緩やかに皆さん連合していくというその知恵をですね、結構みんな持ってるような感じがするんです。違いを浮き立たせるんではなくて、同じところからですね、緩やかに連合していくという、そういうなんか本能的なですね、横のつながりが非常に皆さん上手なんじゃないかなという感じがするんですね。それから同時にこの動き出す人々で感じますのは、やっぱりその現場の力ですよ。現場の実感。これが一番大事ですね。この間もちょっと本屋見てましたら、実際に刑務官で、死刑の立ち会いをやって、実際に死刑の執行をやった人がですね、いろいろ本書いておられますね。あれは大変なことですよと。まあ、死刑反対の立場だと思うんでしょうけど、思うんですけどね。やっぱりその、現場でですね、いるますと、全然違うものがあるわけですよね。外から見てるのと。原発の実際に窯の中に入って作業する人の話もそうですよね。金融の現場にいた人の話もそうですよね。 結局その最後に世の中を救うのはやっぱり現場なんですよね。現場の話がですね、世の中を最後にこう救っていくわけでありますから、やはりこの現場の実感というものからですね、行動していく、現場の実力実感から行動していく人たちがですね、やっぱり世の中を良くしていくんじゃないかなと思うんです。で、そういう人たちが本当にですね、今年に入ってから動き出してきたって感じがあるんですね。こう顔を見てるとわかるんですよね。今まではなんかこう、まあ、ゼニゲバ連合に取り込まれてですね、なんかこうずっとこう、意気消沈していて、ちょうどゲゲゲの鬼太郎の妖怪のあの映画に、アニメに出てくる、悪い妖怪に乗っ取られた人とそっくりな顔してるんですね。こう下向いて青白い顔して目がうつろでですね、黙々と歩いてる。まさにあの顔して歩いてる人たちがですね、ある日突然パッと変わるんですよね。生き生きとした顔して真正面見てるんですね。こうなんか、あれと思って話を聞いていくと、どっかでこう、断ち切った部分があるんですね。まさに今までのこのゼニグマ連合を断ち切って、なんか思いで行動しようという部分がありましてね。で、ちょっと前になりますとね、いや、そんなこと言ったってこのゼニグマ連合にくっついてないと生活もあるし、子供もありますからって言ったんですけども、今そのじゃあゼニグマ連合にしがみついていて、本当にその妻子養えるんですかっていう、こういう質問が出てくるわけですよね。本当にそのひっついてって最後の最後になってですね、いや、 やっぱりダメですと言われる可能性はないんですかと。LP ダメモリは潰れたでしょう。ねえ。で、JAL だって一時、JAL だって一旦倒産したわけですから、国が救援するなんて一番危ない話でですね、東電もそうですけどね、国が救援するなんて一番危ない話でですね、潰れるときはしっかり潰れるわけですよね。生地期待抱かせるだけですね、問題がひどくなるわけで、やはりなんかそういう変化もあるような感じがしますね。このゼニゲバ連合これいつまでも続かないぞと。だったら今打って出るしかないと。なんか、ね、ちょっとこう、重心の位置がずれてきたような感じがしますね。ですから、私はこのままですね、いわゆる横のネットワーク、横のリーダーシップによって、世の中が変わる時代がまさにこう、来ると思うんですね。中国なんかの場合はですね、なかなかこれもうちょっと時間があると思うんですね。やはりこの中国こそですね、史上最大のゼニゲバ連合の国ですよね。自分さえ良ければ、目の前の金が全てという人たちが、まあどうです、人口の 99% とは言いませんけども、まあかなりの部分あるんじゃないんでしょうかね。そうすると、ああいう国で金回りが悪くなった後、これたたらのすってのは極めて大変ですよね。金回りが悪くなるってことは、根本的に生き方を否定されるってことですからね。それを激しい中国人たちがどう吸収して、ゼニゲバでない世の中を作っていくのか、ちょっとね、想像が今つかないところがあるんでですね。まあ、あんまり想像しないようにしてるんですけども、中国のことはですね。まあ、とにかく、世界中同じ問題に直面してるわけですから、経済でもですね。やっぱりそれをしっかりこの見極めて出口をつけていくためには、ある種の良心というものがないと、そして現場で培った実力がないとダメだと。いうふうにそれはっきり言い切っちゃっても構わないんじゃないかと思うんですね。で、これからですね、まあ、政治の方はいつ解散かって話になってくると思うんですね。例の消費税法案はもうあれ逆立ちしても通らないですよね。で、26日が小沢氏の判決ですから、まあ判決がどっち転ぶかで多少流れが変わるんで、みんなあれ見てんじゃないかと思うんですけども、私は解散が遅れれば遅れるほどですね、橋下氏たち、橋本氏たちは有利になるような感じがしますね。で、まあ有利になるったって別にそれで世の中良くなるっていう意味ではなくて、まあ破壊が進む、解体が進むということですね。まあそれも、時代の順番として必要なことなんですが、まあとにかく総選挙になって民主党が事実上もう政権から降りるということになった段階でですね、まあ今までの日本政府は、まあそれで一旦幕引きだという形になるんじゃないんでしょうかね。で、大きなそこで断絶が起きると思いますね。で、だからいろんなものがこう止まっていくんじゃないんでしょうか。同時にそうなった時に、いわゆるゼニゲバのこのゼニも切れちゃうんだと思うんでですね。まあそこからなんかこう、右往左往する人たちも、まあそれは出てくる。だからまあ時間の問題でありましてですね、ある程度時間が経てばですね、真相はこうだった。これがね、実態だったという話があちこちから出てきて、まあ、時代の整理というのは急激に進んでいくんじゃない、いくんじゃないかと思うんです。でもその後の再建というのは、まさにその、 良心とそれから実力を持って行動していく本物の民衆でなければダメですね。大衆ではそれは無理ですね。だからやっぱりそういう本物のピープル、民衆がですね、こう立ち上がってくる時期というのが、まあ今立ち上がりつつあるんですけども、まあこれからしばらく続いていって、そういう人たちの力で日本が変わり始めたと、実感する時がそう遠くない時に私は来るんじゃないかなと思うんですね。まあとにかく今年に入って本当に動き出したなという感じがしますんでね、皆様改めてご自身を点検してみてください。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、動き出した人々ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。